キリスト教は人間の本質についての深い洞察を持った教えです。今から462年前の1563年にキリスト教の教えを体系的に記したハイデルベルク信仰問答という書物がドイツで出版されました。このハイデルベルク信仰問答はただ一つの慰めという序文に続いて人間の悲惨について問いと答えの形で教えています。例えば第4問と第5問とその答えは次のような問答です。問4、神の律法は私たちに何を求めていますか。答え、それについてキリストはマタイによる福音書22章で次のように要約して教えておられます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体上原書はこの二つの掟に基づいている。問いの五、あなたはこれらすべてのことを完全に行うことができますか。答え、できません。なぜなら私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているからですとあります。クリスチャンであるならば神様と隣人を愛しなさいというのがキリスト教の教えであることに反対をする人はいないでしょう。そして私たち人間は神様と隣人を愛することを完全に行うことができないということもクリスチャンの人はその通りだと認めざるを得ないでしょう。しかしこの問答にあるように私は神と自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いているということについてはどうでしょうか。クリスチャンの人であってもそこまで深刻に自分の罪を認識している人は少ないかもしれません。でましてやクリスチャンでない一般の人は人間が自分の隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いていると言われるとそんなことはないと反論をするのではないでしょうか。そして例えば幼い子供を見なさい、幼い子供は純粋に人を愛することができるじゃないですかと主張するのではないでしょうか。仏教の浄土真宗は阿弥陀如来の本願によって救われるという他力本願の教えを重んじる宗派です。この浄土真宗の本願寺派の鹿児島教区懇談会のホームページに争いの種は私の心から生まれるという興味深い法話が掲載されています。その法話の中で次のような保育園での出来事が語られていました。それは自由遊びをしていた子どもたちがおやつの時間になったので遊んでいた道具を片付ける時に起こった出来事でした。ブロック遊びをしていた子が組み立てていた大きなブロックの片付けを始めました。するとその子の近くで絵本を読んでいた子が本棚に絵本を返した後ブロックを片付けている子に向かって手伝おうかと言ったんだそうです。ところがブロック遊びをしていた子はこれは私が遊んだんだから私が片付けると答えたのだそうです。 すると手伝いを申し出た子は、二人でした方が早く済むよと言ってブロックに手を伸ばしたのだそうです。するとその子がブロックに触ろうとした途端、ブロックを片付けていた子がやめてと言ってその子の手を叩いたのだそうです。どちらの子供も善意を持っている良い子なのですが、お互いに自分の善意を主張するあまり、そこに争いが生じてしまったのでした。この話は、良い子である二人の子供の争いを示すことによって、人間の心の中にある自己中心性というものを明らかにしています。手伝いを申し出た子供は、これは私が遊んだんだから私が片付けるといった子供の気持ちをよく考えるべきでした。しかし、手伝うのは良いことだという自分の思い込みによって手を出してしまったのです。ブロックを片付けていた子供は、手伝いを申し出た子供の親切な気持ちをよく考えるべきでした。しかし、自分の遊んだものは自分で片付けるという良い気持ちを貫こうとするあまり、相手の手を叩いてしまったのです。この二人の子供がその後どうなったかということは書かれていないのですが、叩かれた子供が叩き返せば、二人は一時的に憎み合うことになったかもしれません。さて、大人の世界ではどうでしょうか。大人はよく考えて行動するから、このようなことは起こらないでしょうか。そんなことはありません。大人の世界でも、お互いが自分のこれが良いことだと考えていることに固執することによって、争いが生じるのです。そして、その争いの結果生じた憎しみは、子供よりももっと根の深いものになることでしょう。浄土真宗とキリスト教は同じ教えではありませんが、この法を読むと、どちらも人間の心の中にある問題について、深い洞察を持っているということがわかります。本日の聖書の箇所には、人間の心の中に罪があり、それが悪い行いになって現れるということが記されています。パウロは本日の箇所の前の1章の22節で、神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上の頭として教会にお与えになりましたと記して、十字架で死んだ後に復活したキリストが天の王座について全てを支配しておられるということを述べています。また23節では、教会はキリストの体であり、全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場ですと記して、全てを支配しておられるキリストが教会において聖霊により臨在しておられるということを力強く宣言しています。そしてそれに続くこの2章でパウロはキリストを信じる者が罪に支配された状態から解放されてキリストと共に天の王座についているということを述べようとしているのです。すなわちこの2章の4節から6節でパウロは次のようなことを記しています。2章の4節から6節をお読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、 天の王座に仕せてくださいましたとあります。このように4節から6節でキリストの救いを述べる前に、パウロは本日の箇所でキリストによって救われる前の人間の状態を記しています。まず最初の1節には、さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですとあります。このあなた方とはエフェソ教会の信徒たちのことです。それは主にユダヤ人以外の人々でクリスチャンとなった、いわゆる異邦人クリスチャンであったのでしょう。先週もお話ししましたように、エフェソではギリシャ神話の女神として信じられていたアルテミスへの崇拝が特に盛んでした。女神アルテミスは天と地と死者の世界を支配する偉大な力を持つと信じられていました。で、このようなアルテミスへの崇拝はエフェソの人々の世界観や生活に大きな影響を与えていました。エフェソの人々はアルテミスを崇拝することによってこの世の死後の災いから守られると信じていました。そのためその人々は魔獣的な儀式や呪文や祈りによってアルテミスの霊的な守りを得ようとしていました。しかしそれは聖書の教えによるならば、人間の作り出した神々の偶像を礼拝するという過ちと罪であったのです。聖書の研究者によれば、罪と翻訳されているハマルティアというギリシャ語は神様に反逆する一般的な行動や態度を指しており、過ちと翻訳されているパラクトーマというギリシャ語は神様の明らかな命令や教えを破る特定の行動を指すということです。パウロはローマの信徒の手紙2章28節から31節で、誠の神様を礼拝しないで偶像を礼拝する人々がどのような状態になるかということを厳しく記しています。これは新約聖書の274ページの下の段のところです。新約聖書の274ページの下の段のローマの信徒の手紙の1章の28節から31節までをお読みしています。ローマの信徒の手紙1章の28節から31節まで、274ページの下の段です。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあおれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、傲慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です、とあります。これを読んでみて、私たちがキリストを信じる前の自分の状態を思い出してみるとどうでしょうか。ここに書かれていることのうちの少なくとも一つは、自分に当てはまるのではないでしょうか。つまり、誠の神様を知らなかったために、神様に背を向けて自分の思い込みや衝動によって動かされて生きていたのではないでしょうか。で、それは命の源である神様との交わりを失って滅びゆく人間の姿でした。ですから、パウロは本日の聖書の箇所に戻りますと、本日の箇所の一節で、あなた方は以前は 自分の過ちと罪のために死んでいたのですと記しているのです。さらに続けて本日の聖書の箇所の2節のところでパウロは、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいましたと記しています。過ちと罪を犯して歩んでいたのはもちろん自分たち自身の責任なのですが、それはこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従っていたからなのだとパウロは述べています。で、この世を支配する者と翻訳されている言葉には他の翻訳の仕方もあります。福音派の教会で用いられている新改訳聖書の新しい版では、この世の流れと翻訳をされています。英語の聖書でもこの世のコース、あるいはこの世の習わしと翻訳をされています。つまりこの世の考え方やこの世の行いの従いに従って生きていたのだということです。で、このような翻訳の違いがありますのは、ここで用いられているアイオンというギリシャ語にいくつかの意味があるためです。この箇所をもしこの世の流れと翻訳しますと、この世の流れに従うことは、その後に書かれている悪い霊的な力に従うことと同じだという意味になります。この2節の「かの空中に勢力を持つ者」というのはどういう意味なのでしょうか。空中は天と地の間を表す言葉です。古代のギリシャには天には神々が、地には人間が、そして空中にはさまざまな霊がいて支配をしているという考え方がありました。エフェソの人々もそのように信じていたようです。そしてそのような空中の霊に自分の思うことをしてもらうために魔術を使う必要があると考えていました。エフェソで魔術が盛んであったのは空中にいる霊を信じていたという背景もあったようです。で、パウロはそのような空中にいる霊を不従順な者たちのうちに今も働く霊と言い換えています。これは誠の神様に従わない者たちの心の中に働いている霊ということです。それは一言で言えば悪魔です。つまり人間に過ちと罪を犯して歩むようにさせているのは悪魔であるということなのです。で、悪魔と言いますとそんなものは古代の迷信だと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし現代に生きる私たちも社会や身近なところで事件が起こった時に、あの人はどうしてあのようなバカなことをしたんだろう、魔が差したに違いないと思うことがあるのではないでしょうか。使徒ペトロはペトロの手紙1の5章8節と9節で次のように記しています。ペトロの手紙1の5章と5章の8節と9節に、身を慎んで目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかりと踏みとどまって悪魔に抵抗しなさいと警告をしています。皆様が自分の人生の歩みを振り返ってみるときに、 あの時はまさに悪魔に狙われていたのではないかと思われるようなこともあるのではないでしょうか。また今まさに悪魔の誘惑にさらされていると感じている方もおられるかもしれません。パウロはこのエフェソの信徒の手紙の後の方の6章11節と12節で次のように記して、人間ではなくて悪魔と戦うようにということを教えています。これは359ページの下の段のところです。359ページの下の段のエフェソの信徒の手紙6章の11節と12節のところをお読みしています。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです、とあります。血肉を相手にするものではなくというのは、人間を相手にするものではないということです。そして暗闇の世界の支配者というのが悪魔のことです。私たちの心の中に人間に対する敵や憎しみが湧き上がるときに、ぜひ思い出して、私たちの戦いは人間ではなくて悪魔に対するものだということを思い出したい、そういう御言葉です。さて本日の聖書の箇所の3節に戻りますと、パウロは3節で主語を私たちに変えて、私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動したのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたと述べています。ここでパウロは主語を私たちに変えることによって、パウロ自身のようなユダヤ人クリスチャンのことを考えているのでしょう。パウロはユダヤ教のファリサイ派に属する教師として、旧約聖書の実戒やさまざまな律法を忠実に守って生きてきた人でした。ですから偶像を礼拝せず、安息日を守り、隣人に対する務めを果たす理想的なユダヤ人としての生活をしてきたに違いありません。ところがそのような生活をしていた自分も、肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたと反省をしているのです。なぜでしょうか。それは律法を守る自分の義や自分の善に固執していたからです。自分の義や自分の善に固執するとどのようなことになるでしょうか。今日の説教の最初にお話した子どもたちの争いのことを考えてみてください。自分の善に固執することによって子供たちが互いに争うものとなりました。自分の義や自分の善に固執すること自体が、実は肉の欲望の赴くまま、肉や心の欲するままに生きることなのです。異邦人がクリスチャンになる前に犯していた罪は、明らかに神様の教えに反する、いわば分かりやすい罪でした。しかし、パウロなどのユダヤ人のクリスチャンが、クリスチャンになる前に犯していた罪は、一見すると神様の教えに従っているように見えながら、実は自己中心に生きているという、分かりにくい罪だったのです。そして、分かりやすい罪も分かりにくい罪も どちらも罪ですから、異邦人もユダヤ人も同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものであるとパウロは述べているのです。今日の聖書の箇所は、すべての人が生まれながら神の怒りを受けるべきものであるという人間の悲惨さを教えています。言い換えますと、人間には生まれながらに罪があるという現在の教えです。それではパウロは、人間には現在があるのだから悲惨な状態で生きるしかないのだということを言うために、本日の聖書の箇所を書いているのでしょうか。もちろんそうではありません。人間が自分の現在と悲惨な状態を自覚して、その悲惨な状態からどのようにして救われるかということを示すために、本日の箇所を書いているのであります。つまり、救いの光の中で自分たちの罪と悲惨さを直視しているということです。聖書という書物の人間に対する洞察の深さは驚くべきものがあります。旧約聖書も新約聖書も、人間がいかに罪深く悲惨な存在であるかということを直視して隠さずに書いています。人間の罪深さと悲惨さから目を背けないのは、そのような人間もキリストを信じることによって救われるという希望があるからなのです。その希望を持って今週も歩んでまいりたいと思います。私たちは誠に神様の前で神の怒りを受けるべき罪人でありますが、そのような私たちがキリストを信じて罪許され、神様に喜ばれることを行って歩むことができるように導かれているということを、今週も感謝して歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち人間は自分では気づかないうちに神様に逆らう、また隣人と争い合うような深い罪を持っています。生まれながらに深い罪を持っていて、神様の怒りによって裁かれ滅ぶべきものであります。しかし、そのような私たちに対して神様はイエス・キリストをお与えくださって、イエス・キリストの十字架と復活によって救いの道を与えてくださいました。そして救われた者として自分の罪をも直視し自覚して、日々悔い改めて神様の聖霊に導かれて歩むようにしていただいたことを感謝いたします。神様、どうか今週も私たちが罪許された者として、古い自我の力によってではなく、キリストが送ってくださる聖霊の力によって一日一日生きていくことができるように、どうか力をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。